ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀之さん、そして前回に引き続きまして産業考古学会理事の小西信彦さんです。藤原さん、小西さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回までは倉敷紡績所が設立されました、そして現在 IB スクエアになりました、そんな流れをお話しくださいました。明治時代に倉敷紡績所が作られてから倉敷の町も大きく変わったんだよ、そんなお話もしていただいたわけですよね。
はい、
はい、さあ今日は、
そうですね、倉敷紡績は、明治22年創業してですね、地方の紡績工場だったわけなんですけど、これが2代目の社長になった大原孫三郎さんの時代に、その孫三郎さんという人は、またお話ししますけど、この一地方の紡績工場から全国有数の企業へと発展していくんですね。
はい、
で、今回はですね、その倉敷紡績がどんどんと工場が大きくなって、会社として発展していく中で倉敷の町が、どのように変わっていたのか、具体的にはその創業された明治22年以降ですね、それから戦前にかけて、次々とでもないですけど、いくらかの、西洋建築が、倉敷の町の中にできていきます。
はい、
そういった話をですね、また小西先生からお話を伺いたいと思います。はい、具体的にはもうお任せします。
はい、お願いします。
ちょっとのっけから脱線しちゃうんですが、見せていただきたいんですけど、倉敷紡績の工場の中にですね、白い建物があるんですよ、2階建ての、
はい、
これがですね、昔は確かオルゴール館かなんかだったんですよね。その前はメタセコイアっていう喫茶店だったんですが、私実はあそこで結婚式したんですよ。
で、
二次会をしたのがその白い建物なんですが、当時はまだ産業考古学っていうの知らなかった、大酒を飲んで酔っ払ったんですがゆっくり見たらですね、その白い建物に非常に大きな特徴があるっていうのが分かってきたんですよ。グラバテって藤原さん行ったことあります？
長崎、中学校の修学旅行で行きました。
私も同じですね、校庭に入ってますよね。
はい、
いや、あれとね、同じ建築様式なんですよ、実は。グラバー邸はなんかこう廊下がずっとあって、それから廊下の中を歩いていったらいろんなドアがなかったですか。そのドアが全部こう下から立ち上がるようなもので、窓がなかったんじゃないかと思うんですよ。どころからでも入れて玄関がないようなところなんですが、これを実はベランダコロニアル建築って言いまして、日本ではグラバー邸から始まってだんだんこう東北へ伸びていく建築様式なんですよ。で、これはですね、植民地政策をしてきたヨーロッパの人が、アジアに来たら蒸し暑いじゃないですか。それでいかに日陰を作って風を誘い込むかというためのベランダを作って、影を作って、で、開口部の大きな、本当は窓なんですが、フランス窓といいまして、ドアのように下からこう立ち上がっているものを作って、そして暑さをしのいだと。それと同じ様式が実はそこへ使われているんです。これは非常に大きな特徴でして、岡山でベランダコロニアル建築っていうのはもう3つぐらいしか残ってないんですが、その中の貴重な一つがそこにあります。
そうなんだ。
で、窓を上げ下げ式で、これまさに西洋なんですよ。それで、そのベランダコロニアルの上を見ますとね、天井を見たら菱組みに網代天井のように組んであるのが、これやはり見た目の涼しさを演出するもので、高橋にやはり明治22年の教会があるんですが、そこにも使われてるんですね。ですから最新のブームが倉敷にもちゃんと来てるんですよね。
あの建物って創業当時の建物なんですか？
どうもはっきりわからないらしいんですよ。だから中へ入って構造を見たらわかるかもしれないんですが、もし創業当時のものならすごいなと思うんですが、もう一つはですね、壁が下見板張りって言いまして、板張りなんですよ。昔の小学校みたいに横の板がずっとこう重なったようになってるんですが、これはですね、実は北海道の開拓地に最初入ってきまして、それが山形県に行って全国に広まっている。で、それ2つが融合したベランダコロニアルと下見板コロニアルが1つになったのがあの建物なんですよ。ですから北から来た文化と南から文化が融合されてできたのがああいった建物なんですが、それが アイビースクエアの中にあるっていうのは、すごい面白いことだなと私勝手に思ってるのかもしれないんですが、
でもあれですね、今日は西洋建築の話ってことなんで、そういう意味ではね、一つそのアイビスクエアの敷地の中にも代表的なものが一つあるということですね、
しかも東西からね日本に入ってきたものが融合した結晶のようなものがあるっていうのは、レンガ造りの建物の横にあるじゃないですか、そういう面では非常に面白い西洋建築の第一号と言えるかもしれませんし、まあ西洋じゃない洋風建築ですね、洋風建築の第一号があるのかもしれません。
そういった素敵な建物で、思い出も大きい小西さん、ということになるわけですよね、
ですからね、そんなの見ていったら割合倉敷ってさっき藤原さんおっしゃったように、クラブからどんどん洋風建築西洋建築ができていくんですが、その流れを見ていった第一歩がねそこにあるんじゃないかなと思われるんですね。であとはですね、昔の郵便局の建物が林源十郎商店の前の方にあるんですが、三楽会館ですが、それがねやはり下見板張りで見たら左右対称に見えるんですよ。左右対称の建物って実は西洋建築から来ておりまして、そのまさに郵便局の建物は確か明治40年なんですが、これはね洋風建築って言いまして、西洋建築のように作られたという意味なんですよ。実はもう一つ義洋風って言って洋風を真似たっていうのがあるんですが、これは長野県の松本市にある開智学校みたいですね。もう要するに横浜とか東京あたりに作られた正式な建物じゃないけど洋風に作った建物を見て、自分で勝手に考えて棟梁が作った建物、いわゆるまあ下手物って言われるんですが、非常に面白い装飾があったり神な装飾があって、国宝になった開智学校なんかはエンゼルがですね、開智学校という看板持ってるんですよ。ちょっとおデブなエンゼルなんですが、これは当時の東京日日新聞のサインがまさにそれ、それを適当に応用していると、こんなの義洋風って言うんですが、岡山で義洋風ちょっとあんまりないんですが、その洋風建築っていうのはおそらく、まあ、明治15年ぐらいに岡山にまず2つできるんですが、その次が倉敷ぐらいじゃないかなと思います。明治40年 の, その郵便局もね、非常にこう特徴がある建物ですので、倉敷 の, その歴史を見ていく上では蔵坊ができて、洋風建築ができていって、だんだんそれが江戸の町並みに広がっていった最初の例じゃないかと思います、ね、
そうか、明治もあるんですね。なんか
そうなんですよ、
一番最初は僕はあの倉敷館かと思ってます。
そうですね、倉敷館が大正6年です ね, で今市役所の横にあの歴史民俗資料館があるじゃないですか、あれが確か大正4年なんですよね。あれはあの八角演者って言いまして、中央に遊戯室が八角形で作られて放射線上に演者が伸びていくと、これある意味ですね刑務所と同じ作りなんですよ。真ん中に監視官がいて、全部の監視者を監視できると、ですから子どもたちがどこからでも集まってこれるという逆転の発想だと思うんですが、そういうものが倉敷にも早く作られてますので、そういう面でも倉敷のこの洋風建築の歴史っていうのは面白いと思いますね。
あ、でも先生今のあれですね、岡山市のやつですよ。
そうです、
うちのは あ, のあれになってないんですよ、あの放射状になってないんです
よ、なってないですよね岡山にはね、
極東
極東洋人
館の付属用、あれは国の重要文化財ですよね。そうなんです。岡山県内にはね結構あえて八角園舎がたくさん作られてまして、私が幼い頃通った総社の幼稚園もそうだったんですよ。でもなくなりましてね、2つしか残ってないですから、非常に貴重な建物じゃありますよね。
あれはなんかこれも脱線しますけど、ね、江川三郎八という、ね、建築家がいますよね。
そうですね、
あの極東幼稚園舎はあの江川三郎八の設計だった。
そうですね、
倉敷幼稚園舎ははっきりとは分からない、
まだ分かりませんね。ただ江川が始めた建築様式の一つだろうとは思われますし、やはり衣装というんですかデザインがよく似てますので、まあ、何かしら江川が関わったか、江川のまあ、弟子が作っていたかのようなもんじゃないかと思うんですよね。で倉敷館もそうですよね。非常に江川建築の特徴がよく表れてまして、本当に江川かどうかあれも分かりませんが、やはりあのシンボルとしてあの塔やタワーをね、持っていったり、その多角形の建物を作ったり、それからあの窓のデザインがね独特なんです、それから基壇をレンガでするとか、こういった江川の特徴が非常によく出てますので、やはり倉敷町役場として、まあ、町のランドマークとして作るっていうのでは非常に 力の入った建物ではないかと思います。
そうですね、まあ、今ちょっと修理中なんですけどね、はい、まあ、あの今年度中にはあの完成をする予定なの で、ね、もう少ししたらまあ皆さんにまた綺麗になってあの修理が終わった姿を見ていただけるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そろそろまた時間ですよね、
はい、こう今までこう美観地区を歩いている倉敷アイビースケアもちろんなんですけれども、はい、改めてこう進めないぐらい見どころいっぱいですね。もう、
そうですね。
ね、立ち止まらなければいけないところがたくさんということなんですけれども、本当に楽しいお話を毎回ありがとうございます。とりあえず今日はこのくらいでということで、はい、今日のお話も藤原さん、そして小西さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。